お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第1079話です。思えば1年前の12月24日、最年少棋士、藤井聡太四段がデビュー戦で最年長棋士、加藤一二三九段を破り、14歳5ヶ月での最年少勝利記録を打ち立てました。以来、負けなしの29連勝。将棋界が俄然注目を集めた一年でした。そして今月5日、将棋ブームの一年を締めくくる大鳥登場。将棋界のトップ、羽生善治さんが竜王戦を制し、史上初の永世七冠を達成しました。永世称号のある7つのタイトルすべてで永世資格を手にしたことになります。一つのタイトルを取ることでさえ至難なこと。永世称号は7つのタイトルによって異なりますが、5回から10回、それぞれを保持しなければならないのです。将棋人口から言えば、プロの棋士はわずかです。若くして神童と呼ばれるような棋士の中で、熾烈な競争を経て、ほんの一握りの天才がプロになるのです。その天才同士がしのぎを削って盤上の戦いを繰り広げるのですから、一勝するのも並大抵ではありません。ましてやタイトル保持者になり、さらには永世称号までの道のりは気の遠くなるような話だと言われます。将棋ブームと相まって人工知能によるコンピューター将棋の進化が加速しています。短時間に多くの手を読む力は、もはや人間を上回っています。これに対して脳科学者は、人工知能と生身の人間を比較するのは、本来条件が違うのでおかしいと言っています。100メートル走で人間と自動車を比較するほど意味がないというのです。羽生さんといえども人間です。体調や日々の生活を考えれば、常に最良の状態で対戦できるとは限りません。そんな中で、19歳で当時最年少タイトル保持者になり、以来30年近く常にタイトルを保持し続けてきたのです。どれほどの探求心とたゆまざる節制精進があったのかと思わずにはいられません。羽生さんは昔こんなことを言っています。大切なのは過程です。結果だけならじゃんけんでいい。何時間も何日も戦う将棋の一手一手の過程の中に、どれだけの読みや感情の動きがあるものでしょうか。極めて人間臭い時間の流れの中での勝負です。人工知能にはない息遣いを感じます。万法いつに帰すという前後があります。神羅万象すべてのことは、絶対的存在のいつに帰するということです。羽生さんは生活環境を含め、鍛錬や精神力などという万法をもって、いつに帰するがごとく、渾身の一手を指し続けてきたのでしょう。そして、いつは万法に帰るとも言われます。羽生さんの永世七冠は、すでに万法からはみ出している感があります。ここでお知らせいたします。11月のカンボジアエコー募金は241回 ×3 円で723円でした。ありがとうございました。それではまた12月21日よりお耳にかかりましょう。